聖書をお読みします。マタイの福音書11章28節から30節です。28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。
イエス・キリストは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。疲れた人、重荷を負っている人を招いていらっしゃるんですね。で、私があなた方を休ませてあげますと約束しておられます。もう、まあ、体の疲れている時はですね、やっぱり休むといいますか、ゆっくり寝ることが大切だと思います。まあ、疲れている方は礼拝の中でも寝てくださったらいいと思うんですね。私のこの語り口調というのはすごく、ね、眠気を誘うそうなんですね。礼拝を終えてもう体がゆっくり休んで元気になって帰られたら一番いいと思いますね。しかしもう仕事が忙しくてとても休めないという方もあるかと思います。まあ、その仕事を押し付けられて、休む時間も休む日もないような方はですね、それはちょっと労働基準法の問題ですので、堺平市の労働基準監督署にちょっと相談に行く必要があると思うんですね。でも生活のためにもう金がどうしてもいるので、もう休みもなしに働かないと生活やっていけないっていう方はですね、やっぱりそれ長く続かないと思うので、収入を上げるよりももうできるだけ使わないように、できるだけ買わないように工夫することが大事ではないかと思いますね。生活をシンプルにして、あまり買わなくても済むようにする工夫が必要なんではないかと思うんです。しかしこの当時ですね、当時はもっとのんびりした時代で、それはまあ力仕事をしないければいけない日もありましたけれども、大体多くの人はのんびりブラブラしている時間が多かった時代なんですね。ですからそんなに働き詰めで疲れているっていう人はそんなにいなかったんですね。じゃあ何によってそんなに疲れてその重荷を負っているのかと、このイエス様がおっしゃっている重荷というのは一体何だろうかなということを思うんですけども、当時はこの律法学者というのがこのユダヤの社会で、幅を利かしていたというか指導的な役割をしていたんですね。でその律法学者はですね、人々が守らなければならない掟として613の戒律を決めていました。それは全部この聖書の創世記から新命記までの5つの書物、モーセ五書と呼ばれますけれども、モーセ五書の中で何々しなければならないという書いてあるところを全部抜き出して、それを当時のイエス様の時代のユダヤの社会に合わせて戒律にしたものなんですね。それから613もあったんで、律法学者たちは それを守るのが仕事ですので、それを守ってたんですけど、人々にも押し付けてたんですね。それでイエス様はマタイの福音書の23章で、あなた方は人に押し付けるけれども、その少しもそれをですね取り去ろうとはしないと、重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうとはしませんと、こういうふうに言っていてですね、そういうこれしなければならない、あれしなければならないという戒律を押し付けて、そしてその人々がそれを守れるように助けることをしないというふうに言ってるんですね。で、当時の人々の主にはその立法の戒律の重荷だったんですね。で、人々は体はそんな疲れることはなかったんですけども、精神的にもうこれしなければならない、あれしなければならないと言われて、ものすごく追い詰められていたわけです。その重荷をキリストは、私の元に来なさい、そしたら取ってあげると、休ませてあげるとおっしゃっているんですね。私たち日本人の私たちにはそんな戒律ってのはありませんね。法律はありますけどね、法律はありますけども、その個人の生活についての義務というか、こうしなければならないという法律っていうのは3つだけですね。勤労の義務、教育を、子どもに教育を授ける義務、そして納税の義務、これは法律で決まっていて、みんな守らなければいけないんですけども、それだけなんですね。個人の生活にこうしなければいけない、あんしなければいけないというのはないんですね。ないんですけども、この日本人っていうのは、はっきりものは言わないでしょう。これやってくれとか、これは困るとか、そういうふうにはっきり言わないので、それでお互いに推測してですね、お互いにこのはっきり言葉を言うと角が立つっていうので、言わないけども、そこ言わない言葉を推測して気配りするとか、忖度するという、忖度って去年か一昨年もすごく悪い意味で使われてましたけれども、もともとはその人が言わない本音を考えて、それに答えたというか、それに合った気配りをするというような意味なんですよね。でそれってものすごく自由に見えるんですけども、実際にはいろいろ気を使わなければならなくて、人はこういうことを求めてるんじゃないだろうか、こういうことを迷惑がってんじゃないだろうか、こういうことをやめてほしいと思ってんじゃないだろうかというのをいろいろ考えないといけないので、もう大変です。もう、いつの間にかこういうことしちゃいけないんじゃないかな、ああいうことしちゃいけないんじゃないかなというような気持ちでもいっぱいになってしまいますね。でもそういうことを考えるのもやっぱり恐れがあるからなんですね。人から嫌われたらどうしよう、この社会からなんていうか、この社会から追い出されたらどないしようかと、常に私たちの心に恐れがあるんでね、恐れがあるとこれをしなきゃいけないんじゃないだろうか、これがあれをしなきゃいけないんだろうとか考えてしまうんですね。それからその社会からつまはずきにされるという恐れだけではなくて、やっぱりもっと深いところに、これは本当に神様を知らない人でも神様の何かこう観念が頭の中にあって、それから出てくる恐れだと思うんですけども、ちゃんとしないと 罰を受けるんじゃないだろうか、ちゃんとしないとひどい目に遭うんじゃないだろうか、やはりこういうことを守っていないと後でその制裁を受けることになるんじゃないだろうかという、よくわからないんですけども、やっぱりこの神様の裁き、知らないんだけども、そのなんとなく裁きみたいのがあって、その罰が自分にやってくるんじゃないかという恐れがあって、それがこの、これしなければならない、これを守らなければならないという、すごいこの圧迫になっているのではないかと思うんですね。でも本当にキリストはですね、そういう私たちの重荷から解放してくださるんです。私のもとに来なさい、そうすればもうあなた方を休ませてあげますと、そういう恐れを取り除いて、本当に私たちの心を柔らかにして、リラックスさせて、そして本当に休ませてくださるんですね。で、次の節を見ますと、私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を追ってと書いてある。私は心が柔和で減り下っているから、まあ、キリストは神の子と言われますね。本当にそうなんです、そう信じてるんです。でも神の子であるのにですね、柔和で減り下っている、神の子、神に等しい方ですから、その減り下る必要はないんですけども、キリストはこの減り下っているとおっしゃるんですね。この柔和で減り下っているという言葉は、反対の言葉を言うとよく分かると思うんですけども、怒りっぽいとか、厳しいとかの反対が柔和です。で、高慢であるとか、この、横柄だとか、上からこうね、命令したり、その支配するような、そういう態度にの全く反対がですね、減り下ってるということなんです。で、イエス・キリストは神の子であり、王の王なる方なので、その上から命令しても十分ふさわしいんですね。上から命令してもいいですし、威張られてもいいし、いいんですけども、キリストはですね、柔和で減り下っておられるんですね。そして柔和だっていうのは柔らかいということですよね。その心や態度がね、心や態度が柔らかいということは、押したらこうそれを受け止めてくれるというか、押したらへこむというか、ふわっとこうね、受け止めてくれるわけですね。キリストはですね、私たちの欠点や弱さや罪や悪い性格や、そういったものをですね、一つ一つ批判したり責めたりしないでですね、それをそのまま受け入れてくださるんですよ。それ正しいもんじゃないんですけども、本当に柔らかいので、それをふわっと全部受け止めてくださるんですね。それはその全部いいというわけ、いいともの、いいものとして受けられるわけじゃなくて、もう汚れたものも汚いもの、悪いものも全部そのまま受け止めてくださるんですね。そしてキリストは清められるんです。ちょうど海のような感じがしますね。海はいろんな川がですね、ドロドロの水をこう流してきますね。そして生活の排水なんかも昔は全部川に流してましたんで、その汚いものを流れている川を全部吸い込んでですね、全部受け入れて、そしてそれを全部きれいにして、私たちがね、沖縄なんかの海岸に行くと本当にきれいな水がありますけども、そういう水、きれいな水にして返してくれるんですね。イエス・キリストは人間のあらゆる欠点、あらゆる罪、 あらゆる汚れをもう全部そのまま受け入れて、そしてご自分で全部清めてしまわれるんですね。そのためには十字架でご自分の血を流さなければなりませんでした。血によって、血のその代価によって、罪のその悪さをですね、罪のこの罪深さを全部清められたんですね。キリストは本当にそんな汚れも罪も全部受け入れて、全部包み込んでそれを清める方ですので、心が柔和で減り下っているので、私たちはキリストのもとに行くと、もう全部受け入れていただいて、本当に休むことができるんですね。やっぱりこう自分のやってることをいちいち怒ったりですね、いちいち批判されたりすると休むことはできませんね。でも、もうそれでいいよ、もう あんたはそれで十分頑張ってる、もうあなたのなりに精一杯やってる、もうよくやってると言ってくれたら嬉しいですよね。もう安心しますね。キリストは本当に私たちにとってそういう方です。そして、私の首輝きを負いなさいと、その重荷を、重荷というのは首輝きというのは昔田畑を耕すときに牛の首のところに気をつけてですね、気を綱で言われて、そこから綱を引いて隙を引かせるものなんですね。 ですから牛にとってはその木というのはその後ろに隙がついているので重たいもので、牛にとって重荷なんですよね。でその首輝きをキリストは取り除いてくださるんですね。でも私の首輝きを負いなさいと、牛がですね、もしうまくその首輝きを外して脱走できたとしましょうね。脱走できてもその牛を使いたい人っていうのは そこら中にいますから、すぐ捕まえられて別の首輝きを負わされてしまいますよね。もうすぐこき使う主人から、ね、逃れてもまたこき使う主人に捕まってしまうかもしれませんね。だからやはりそのいい主人、ものすごく牛を愛してくれる主人のところに行って、そしてその主人のしもべになる、まあ牛はしもべって言いませんけども、その主人のもとで働くことが一番その牛にとっては平安な道なんですね。でキリストはこの世の首輝きから私たちを解放してくださるんですけども、そのままでは私たちは別の首輝きを着せられるかもしれません。だから私の首輝きを負いなさい、私の首輝きは負いやすくには軽いからです。イエス・キリストの首輝きといいましても、私たちがしなければいけないことはもう一つだけなんです。愛するということだけなんです。もうそれ以外の律法は一つもないんです。それもね、愛することも、愛してなければあなたは天国に入れない、愛してなければ神様に愛してもらえないということ、そんなんじゃないんです。もうキリストの救いは信じなさい、そうすれば救われます、信じたらあなたの罪許されます、もうそれだけでいいんですと、本当にそれだけでいいんですね。そして許されて感謝、神様感謝です。その感謝の気持ちを何とか表したい、何をしたらいいでしょうか、言われるんです。愛しなさい、神様愛しなさい、そして隣人を愛しなさい、あなたのできることをして愛を表しなさいと。本当にキリストのもとに追い切れない重荷はありません。重荷とは言えない、本当に軽い、私たちにとってとても追いやすいものです。この世の首輝きから解放されて、本当にキリストによって休ませていただいて、そしてちょうど自分の運動量にふさわしいようなんですね、キリストの首輝きを追って歩んでいきたいと思います。愛する天のお父様、今日の恵みを感謝いたします。どうぞ私たちをこの世の首輝きから解放し、疲れている人を休ませてください。そしてキリストのしもべとして追いやすい軽い首輝きを追っていくことができるように導いてください。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。